今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。右京区京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組ではですね、北部山間海域隊が京都の田舎暮らしについて紹介していきます。はい、今回もですね、特別ゲストの方に来ていただいてます。エコールド兄弟の久保さんと関野さんです。よろしくお願いします。
お願いします。エコールド兄弟の農学研究科修士2回生、久保彩乃と申します。
はい、久保さん、ありがとうございます。はい、でもう一人来てますね。はい、はい、お願いします。
同じくエコールド兄弟で、京都大学文学部2回生になります関野豊です。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は久保さんと関野さんと一緒に、京都の田舎暮らしの魅力について、はい、皆さんにお伝えしていこうと思いますので、はい、皆さんにどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、お二人先ほど、所属している団体がね、エコールド兄弟という団体があるんですけれども、そちらの、活動紹介を通じながら、京都の、まあ、京北地域のね、魅力とかを話していけたらいいかなというふうに思ってます。はい、早速なんですけれども、エコールド兄弟さんはですね、昨年、京北にあるですね、元京北第一小学校の校舎を、活用したテレワーク拠点の京都里山 SDGs ラボコトスを、拠点にですね、精力的に、活動されているとのことです。はい、じゃあそれではリスナーさんの方に、皆さんにですね、エコールド兄弟について、まあ、改めて説明していただけますでしょうか。
はい、エコールド兄弟は京都大学の学部生院生と教職員で構成されている団体です。で、名前のエコールドはですね、はいはい、エコとワールド、世界からの造語でして、
あ、造語なんですね。
はい、はい、そうですね。で、Think globally, act locally, feel in the campus.
皆さん聞き取りましたか？
はい、まあ、つまりは地球規模で考えて身近なところから行動していこうということで取り組んでいる団体となっております。
そういう意味だったの、先の英語の意味は。わかりました。
はい、
で、他にも、ね、はい、うん、はい、どうぞ。
エコールというのがフランス語で学校という意味もありまして、エコを学ぶ学校を特別に開校するという意味も込めた名前となっております。
ちゃんとあれですね、エコールドに2つの掛け言葉というか、
そうですね、文学
的な言葉遊びが、そう
ですね、あるんですね。
なかなかその地域なんかね、いい感じに作れられた言葉だったんですね。
はい、はい、
まあ、そのまあエコールド兄弟、そういった、まあ、世界規模のことをまあ考えつつ、まあ、地域で活動しようということだと思うんですけれども、まあ、具体的な活動としては、まあ、どんなことをやってるのか、じゃ教えてもらってもいいですか。
はい、具体的な活動としては、はい、SDGs の解説や、うんうん、SDGs に関する取り組みを行う企業団体へのインタビュー動画を配信したり、はいはい、特にコロナ以前は環境問題などの社会問題を解決する方法を参加者の方と一緒に考えるワークショップを開催したりしていました。
あ、最近やっぱ SDGs だけどね、すごくいろんな企業とか取り組まれてると思うんですけども、エコール兄弟もその SDGs に取り組んでるということですね。
そうですね、はいはいはい、で、なんかそのイベントっていうのは小学生から社会人まで本当に幅広い方を対象として行っている、うんうん、
はい、小学生から社会人まで本当に幅広いですね。
はい、
すごい。
実際いろんな方に参加していただいているので、まあ、多様な観点から社会課題とかについて考えると同時に、はい、先ほどもお伝えしたようにその地域を巻き込みながら活動していくことを大切にしています。
はい、そうですね、やっぱりだけど、まあね、そういう地球規模のことってやっぱり、まあ、もちろん、ね、小学生の頃から最初から勉強する触れる機会も大事だと思いますけれども、やっぱりもう実際に社会に出てる方もね、どういう、まあ、やっぱ社会に影響を与えるか、ね、人材としてやっぱりそういうことは学ぶ必要があると思うので、やっぱりすごい、ね、素敵な取り組みをされてるなというふうに思いますね。あ、そういう、まあ、まあ、エコール兄弟さんは、まあ、具体的にそういったワークショップだったりとかをやってると思うんですけれども、その京北地域でも活動されてるということですね。
はい、うん、京北地域では、まあ、去年の夏ぐらいから、はい、京都超 SDGs コンソーシアムという団体と一緒に、はいはい、なんかテレワーク拠点コトスから京北の魅力や取り組みについて発信する活動を行っています。
そうなんですね。京都超 SDGs コンソーシアムっていう名前なんですね。はい、そうです、なんかめっちゃかっこいい名前
そうですね。
ですね。それは、超はあれですね、超えるの超ですね、
はい、
それは一体京都超 SDGs コンソーシアムっていうのは一体どういう組織なんですか。
はい、はい、まあ、一言で言いますと、うん、京都市をフィールドにして SDGs 達成に向けたアクションを起こしていこうという企業やったり団体の集まりとなっております。
はいはい、あ、そうなんですね。
はい、
なるほど。それって、まあ、いろんな、まあ、連携しながらというか、
そうですね、
活動しようということなんですね。
はい、
それと、まあ、なんか、まあ、それぞれの組織だけじゃできないことも、まあ、一緒に連携することによっていろいろ、まあ、なんですか、 SDGs を推し進めることができるというか、
そういうことですね。そう
ですね。なるほど。まあ、そういった、まあ、京都超 SDGs コンソーシアムと、まあ、一緒に、まあ、エコールド兄弟さんは、まあ、 京都里山 SDGs ラボで、まあ、コトスで活動されているということなんですけれども、その京都里山 SDGs ラボのコトスっていうのは一体どんな施設か教えてもらってもいいですか。
はい、
はい、
コトスは京北の元第一小学校の校舎を利用した施設で、
はいはい、
まあ、右翼の京北地域にある豊かな自然を生かしたテレワークやワーケーションの拠点となるテレワークエリアっていうのと、
はいはい、
なんか木の文化やの発信や食とか健康をキーワードに共生や地域との交流が生まれるクリエイティブエリアで構成されています。
あ、テレワークエリアってものとクリエイティブエリアっていう2つが合体したのがそのコトスの施設の中になるんですね、
はい、
でもやっぱり最近はだけどね、あのコロナの影響もあってそうやっぱりテレワークだとか、ね、ワーケーションだとかどんどん進んでるんですけど、やっぱ京都市内にもそういう施設ができてるっていうことなんですね、
はい、そうですね。
やっぱでもそのやっぱその今いろいろ去年の夏頃にオープンしたところなんですけれども、まあ、どんな結構いろいろやっぱりお客さんとかは来てたりとかしますか。
そうですね、はい、テレワークエリアの方が昨年の8月に先にオープンしたんですけれども、
はい、
もうすでに企業さんが復習者入社入居されておりまして、
はい、
普段からここでお仕事をされている方もたくさんおられます、
はい、あ、そうですか、はい、やっぱね僕その第一旧第一小学校今こと座れてる施設なんですけども、もっと小学校めちゃめちゃ綺麗ですよね。
そうですね、
はい、なんか僕も市役所の方と一緒にワークショップだったりとかもそこさせていただいてるんですけれども、
はい、
毎回来るたびにこんなに綺麗ないなんかすごいね、早くなってしまったらね不思議だなと思ったんですけど、はい、やっぱそれを改めてそうやっていう風にして地域の人たちにも使ってもらえるし、またその地域外からもねテレワークとして使われてもらえる施設に生まれ変わったって聞いて、はい、あ、いいなんだ取り組みをなってしてるなというふうに思ってよかったなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
でそれで、まあ、テレワークエリアではねそういった方でビジター制度とかで、まあ、来てると思うんですけども、クリエイティブエリアでも、はい、まあ、いろいろなんかそのどういった活動ができるとかあるんですか。
そうですね、木工だったり手芸ができるアップサイクルラボというものだったり、あとは調理室を改装してできたキッチンラボ、そこでは料理ができるんですけれど、
キッチン、はい、いいですね。
はい、そんなところだったり、はいはいはい、あとは音楽室を改装して動画撮影だったり YouTube の撮影ができる DX スタジオというのも開設されております。
DX ラボすごい、はい、面白そうですね。
はい、
で最近はだけどね YouTuber とかもあれだけど、
そうです ね
動画のやっぱり、ね、そういったスタジオがあるとねやっぱより撮影をしやすいというか、
はい、
ね、そういう施設があるのはすごいね嬉しいことだなというふうに思いますね。で、まあ、そういった風に今年はさまざまなイベントが開催されると聞いたんですけれども、最近どのようなイベントが開催されたとかありますか。
はい、
はい、
先月の3月の7日から13日にかけて、
はい、
京都大学超 SDGs シンポジウムを開催しました。
うんうんうん、
まあ、個人とか組織、企業、自治体とか地域それぞれの主体が持続可能性について考えて学ぶだけじゃなくて、
はいはい、
自分ごと化して行動や変革を起こすきっかけとなるような多様なプログラムを実施しました。
あ、それがもうまあ、結構5日間だったり6日間ぐらいの期間をかけてやったんですね。はい、それはだけなかなかね対策というかでもやっぱね魅力がやっぱりだけどそれ見ることでやっぱり SDGs についてすごい勉強になる機会になるなというふうに思いました。はい、じゃあすいません、ちょっと今回はさてもうラジオ収録は今回の、で終わると思う、終わりになってしまうんですけれども、はい、次回はですね4月26日の放送となります。次回の放送でもですねエコールド兄弟の皆さんに、出演していただいて、他の契約での取り組みについて、お話していこうと思います。では皆さんありがとうございました。じゃあ次回の放送をお楽しみに。それでは皆さんさようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。